大切なことはすべてドラッカーから学んだ。ということで、はい、こんにちは、中野秀俊です。
こんにちは、小沢雄二です。
この番組は公認会計士税理士でありながら企業に対して組織論のコンサルもしてしまうドラッカー大好きおじさんの小沢雄二と、弁護士であり会社も経営しているにもかかわらずドラッカー素人おじさんの中野秀俊がドラッカーの言葉をヒントに経営組織論などをテーマに語り合う番組です。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日もやってまいりました。大切なことはすべてドラッカーから学んだでございます。小沢先生、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、ということで前回多角化の話、ね、同一市場で行くのか同一技術から攻めるのかみたいな話をしました。やっぱりでも顧客のことは考えるの大事だから、同一市場、それがドラッカーのおすすめ、そういうふうにやっていかなきゃいけないんじゃないのみたいな話。
もう市場が別でも技術使うよりもお客さん見た方がうまく、
そうですよね、そうですよね。だからこれまあ立場あるの前も話しましたが、こうなんていうのか、いわゆるプロダクトアウト的な、こういう技術でこういう世界観を作るんだって人がもてはやされるじゃないですか。
あれですね、ジョブズさんとか、
イーロン・マスクとかね、
自分で作ってきますよね。
そうそうそう、うん、こういう火星に行くんだって、何の市場もないの、俺はこういう電気自動車やるんだ、火星に行くんだみたいな、うん、なんか iPhone ってこうやるんだっていうのがやっぱりいわゆる世界的に成功してるとか固執してる人はそういうとこ多いんですけど、ただそれはあの人たちだからできてるわけで、同じようなことを理念を打ち出した人、その何十倍何百倍何千倍の人たちは死んでいるっていうですね、そうです、技術を見なきゃいけないよねっていう話はあるので、
テスラとトヨタの違いですよね。
はいはい、
やっぱそういったところで、ね、お客さんは本当は電気自動車なんて求めてないっていうのがトヨタのスタイルだと思うんですよね、今のお客様は。
はいはい、
理想を追い続けることはイーロンマスクをやればいいと、現実的なところは今の大きな自動車メーカーたちがやっていく、はい、っていう方向なんですかね、お客様のことを考えるとですね。
そうですね、
だからどっちが悪いわけではなくて、
うん、どっちがいいとか悪いとかではなくて、多分本当に世界を変えていくとかいう話は、うん、確かにプロダクトアウト的な、自分はこういう世界観を作るんだ、こういう技術で世の中を変えていくんだって人たちだと思うんですよ。
そうですよね。
でもそれはあの人たちだからできたわけで、
そうです、
自分はそんなに過信しちゃいけなくないみたいなね、つまりそのステージでみたいなところですね。
ドラッグマンの言葉ありますもんね、ひらめきを当てにする経営者はひらめきのように消えていった
そうですね、同じような経営者が多分いっぱいいたと思うんですけど、残ってるのは何人いるみたいなね、本当に少なくないみたいな話なんで、
ドラッグマンはね、そういった経営学者ではないですもんね、一部の突発的なアイデアをもとに一気にいくっていうスタイルではなくて、幸せに過ごせる経営をしましょうっていうスタイルだと思うので、
そうですね、
あくまで合理的に、組織としてこう優秀じゃなくてもうまくいく、みんなで協力すればっていうところから組織論なんでね、むしろドラッカーがね、イーロン・マスクとかスティーブ・ジョブズをね絶賛し始めたら、それはちょっと理屈がちドラッカーはそこは論点にはしないはずなんでね、そういったところはありますね。今日はフリートーク欲しいですか？
いや、どっちもいいぞ。どっちもいいよ。
いきなり本題入りそうで、はい、ちょっとびっくりしたんですけどね。
どっちもいい、どっちもいいですよ。
本題入りましょうか。
はい。
今日で多角化を最後にしたいと思ってるんで。
なるほど。
はい、多角化でね、大切なこと、まあ、本気でやれってことなんですよ、多角化を。ドラッカーは。社会学者であるので本質を見てるわけですよね。
はいはいはい、
先生、弁護士事業と同じぐらいの熱量で社労士業部やってますか？
なんかちょいちょい出るな、社労士業部。確かにな。
SPC って特定目的会社とかにしちゃってませんか？
ちゃんと社労士業部してんだよ。ちょっとあるんだ、ちゃんと。社員もいるんだよ、ちゃんと。
そういう。それぐらいの熱量でやるのが多角化ですよって、そう、本当、できそうでできないでしょって、ドラッカーは。
確かに、確かに。確かに。
ドラッカーが言うには、これ、今で言うと語弊が出るのかもしれないんですけれども、大手製薬会社が、化粧品事業に進出すると失敗する。本当に失敗するかどうかわからないですよ。 大手製薬会社が化粧品企業に進出すると失敗する、
うん、
製薬、薬を製造する製薬ですね、
はい、
に対する姿勢と化粧品に対する姿勢が違うからだと、
うんうん、なるほど、
ね、まあ決めつけちゃうわけですよ、人なんで。薬の方が立派で、化粧品は、まあ、言うても嗜好品でしょみたいな、
うんうんうんうん。
その決めつけがあったら絶対失敗するよって言ったらこう言ってますよね。
うんうんうん、確かに、確かに。
その慣れたガイドで来るなと。
うん、なんか市場もちょっとね、違いそうですよね。なんか薬ってどうしても治すんで、マイナスをゼロにするやつですけど、化粧はもっと綺麗になりたいとか。いう話なんで、ゼロをプラスにするって方向なんで、確かにね、なんか違います。
技術は応用できるんですよ、絶対に。
そうですね。
うん。サプリメントとかはね、よく進出してますけれどもね、うん、だサプリメントだって舐めちゃダメですよってドラッカーは言いますよね。
うんうんうん。
サプリメントは本当に、あなたにとって、お薬と同じぐらい、熱量を込めて作れますかっていう。ね、お客さん舐めたりしてませんか？
確かに。
薬じゃないからって。薬だったら大きな責任を負うけど、サプリメントが嗜好品だったらそこまで薬ほど大きな責任はないと思うんですよ、
うん、
法的なところ本当は責任ありますよ。でもそこまで追及はされないと思うんですね、効果がそんなになかったとしても、
うんうん、
だからって舐めてませんかっていうところはドラッカーは言いますよね。実は人って舐めてるところがあるんじゃないかなっていうのをドラッカーはついてきてますよね、
うん、まあ、確かになんか成功体験があったりするとこれぐらいできるでしょっていうのもあるし、ここの成功市場で成功したんだからこれぐらいできるでしょみたいなのはありそうですよね、
うん、なんかね差別っていうかね、下に見てるみたいなことドラッカーは言ってます。
なるほどね、
薬の下に化粧品が
うん
っていう見方を僕らはしてないんですけど、
うん、
だからプライドがあるから下に見るっていうのの極端な例として製薬会社が化粧品に進出する。
なるほど。
そういうところってあるんですかね、人には。
うん、まあ、下に見てるかどうか、まあ、簡単に考えてる、いけるっしょみたいなのありそうですよね。
そうですよね。
確かに。なんかまあ、それも同一技術、まあ、自分たち目線の、で、なんか応用できるし、いけるっしょみたいな、似てるし、みたいな。だけど全然実は違うみたいな例なのかな。
そうですよね。とかドラッカーのニュアンスだと、例えば僕のイメージだとちょっと全然例は違うんですけど、国家一種の試験を受かって公務員になった人と、
うん、
まあ、地方なんとかの、
うん、
試験を受かって公務員になった人、
うん、
その国家一種の人は下に見てませんかっていう話だと思うんですよ、
うんうんうん、
下に見てたら多分その人は地方の役場で働く人の仕事は絶対できない。
うん、まあそうですね、確かにね。いや、それもそうですね。
そんな簡単でやろうとかって言っても絶対できないからっていうの
があったらいいんですね、うんうん。そうですね。だからそこは、
そういう心構えの話を言ってるのかなっていうところがあります
よね。あ、だからそう、本気で取り組めっていうのは、だからまあ違う市場なり、同一市場を多角化する上で、きちっとそこをなめんじゃねえよっていう、本気でやれよっていう、じゃねえと勝てねえぞみたいな、そういう話なんですかね。
そうです。共通の市場、共通の姿勢。っていうのを言ってますね。同じ熱量で同じぐらい商品を尊敬して、その市場を尊敬して進出しなさいっていう心構えのところが最後にドラッカー言ってますね。
確かにそうですね。その市場で命かけてやってる人たちがたくさんいるわけですからね。
そうです、そうです。
その市場単体でもう命かけてやってる人がいる中で片手間でできて成功するほど甘くねえよっていう話ですよね。
そうです。まあ別にそんなことは絶対ないんですけど、アステラス製薬さんが進出した後世さんとかは下だって勝手に思っちゃうんですよ、
うん、
自分たちの技術が上、薬作ってるのがうちのが上だとか、
うん、
そういうふうに思っちゃダメですよ。小林製薬ぐらい分かりやすいネーミングでお客さんに訴求しなさい、
うん、なるほどね、
プライド持っちゃダメですよね。僕薬見ただけでね、薬の名前聞いただけで何に効果があるか分かる。今小林製薬が問題になってますけど、なんかサプリメントで、
うんうんうん、
舐めてたんじゃないかなとは思ったりもするんですけど、
うん、
ネーミングは抜群ですよね、
うんうん、
小林製薬の薬買っておけば間違いないですよね、名前見てれば、うんうん、何に使うかを。
なるほど。
そういったところはあるんですけれども、
うんうん、
本当の最後の最後に、
うん、
多角化のマネジメントのところをあっさりと話そうと思うんですけれどもね、
うんうん、
多角化するときに買収しますかっていうのと、自己開発しますかっていうところ、
うんうん、
これね、その時時で選ぶもんじゃないってトラッカーは言ってますね。
お、なるほど。
そんなね、自己開発しながら買収してくるようなノウハウを持てるなんてことないと。
うん、
買収すると決めたらずっと買収しなさいと。
うん、
自己開発すると決めたらずっと自己開発しなさいって言ってます。
うん、なるほど。
簡単に言うと、買うのがうまい会社ってのはマネジメント能力が、管理能力が高い会社。
うんうん
うん、生み出すのがうまい会社っていうのは、イノベーションが強い会社。
なるほど、なるほど。
これ両方強いっていうのは本当に稀だから、
うんうんうん、
どっちか得意な方にしなさい。
なるほど。
うまくいった方を貫きなさいと。
なるほど。
そこは言ってますね。ちょっと前回も話しましたけど、大谷君は野球がうまい人。
うん、
例えば将棋、藤井君は将棋が強い人。
うん、
2人ともね、尊敬されるべき成功者ですけれども、本当に尊敬してますけれども、逆はできないと。
うんうん、そうですね。
だから、得意なことをしなさいと。
うん、
多角化するんだったら手段は問わないとかじゃなくて、
うん、
買収で多角化するか、自社開発で多角化するか、これを選びなさいっていうのはドラッカー言ってますね。
まあ、確かに向き不向きはありそうですよね。なんか MA って確かにその買収するって時間とかお金とか短縮するよ。まあ、時間かな、特に時間を短縮するよみたいなことを言いますけど、でも買収した後って確かにそのマネジメントって大事で。
めちゃめちゃ大変ですよ、ね。
まあ、めちゃめちゃ大変なんです。そんな甘いもんじゃ、もう違う企業風土のところが一緒になるわけですから。当然それは従業員の意識も違うし、そこをやっぱり、ね、余計時間かかっちゃったみたいなことがざらにあるし、っていうところは、ね、そんな甘いもんじゃないし、今自社開発は自社開発でね、当然大変なわけで。だからまあ、両方とも大変なし、なんかそんな、なんか最短ルートないよ、どっちか得意な方をちゃんと見極めようねっていう感じですよね。うん、
そうですね。まあ、新規事業をやるんであれば、もう、今までの企業と同じぐらいの熱量を持って取り組みなさいと。
うん、
で、それは買収だったら買収ってものを大切にしなさいっていうのと、自社開発するんだったらしっかりと自社開発を大切にしなさいっていう、どっちかに振りなさいって、マネジメントはどっちかに振りなさいっていうことを最後に言ってますね。
そうですね、なるほどね。確かに確かに。
まあ、一般的にね、中小企業その資本力ないので自社開発の方に行くと思うんですけれども、うん、間違ってるわけじゃないので、徹底して自社開発してくださいっていうことですね。
なるほど。
近い市場を狙って、うん、成功への近道をドラッカーは今、中小企業とはいえね、多角化とは言わなくても、今の事業が行き詰まって次の事業に行かなきゃいけない、
うん、
そういう時にはこういう考え方使えるので、
うん、
ぜひね、参考にできるところは参考にしていただけたら
なと。なるほど。じゃあ多角化はこれで終わり？
終わりにしま、千年、もう一回話します
、ね、もう一回話しますか。ああ、ということで、じゃあ今日はこれ大丈夫ですか？
今日はこれで大丈夫です。
わかりました。ということで、じゃあ次回は多角化最終章。最終章
かな。
よし、ということで、じゃあ
多角化とはちょっと、
はい、
そうですね、多角化最後は、はい、次回が最終章ですね。
わかりました。ということで、じゃあやってまいりましょう。ということで、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。